それではただいまからいつもと文社と講座12月を始めさせていただきます今日は、拝み祈祷の弊害ということをメインテーマにいたしまして、サブタイトルといたしまして、お筆先の宛名というのが入りました。で、付け加えますと、もう一つ元始まりの話3段階という捉え方と、それから元始まりの話に、人体の始まりと人間の始まり、その違いを教えたのが上様だと、というそういう大体話の筋でやっていこうと思います。で、この拝み祈祷の弊害というのはですね、まずお筆先、これ3号の45から48がここで毎度出てまいります。とあまりにも今までの宗教というものはですね、拝み祈祷の、まあ、ご利益信心であると、こういうことでそこから離れられない。また親様が助けども拝み祈祷で行くでなし、伺い立つで行くでなけれどとおっしゃっても、親様が拝み祈祷じゃないんだって言うんだから、お願い勤めしてご利益願っても、これは拝み祈祷じゃないんだなどというバカな構え方をする人も出てくるんですが、はっきり申しまして、現在各教会で勤めております朝夕のお勤めは、実は親様は神楽勤めとして教えられたのが蝶と話と甘露台である。そしてそれも月々に違わんようになったならと、月に一遍ぐらいは神楽勤めをやれというお言葉でありまして、日々に学んで自分の心をですね、洗うのは十二くだりの豊鳥の方だ。あれは言葉でもちゃんと親様が教えてくださってる。こういう心を正しなさい、こういう心になりなさいと教えてくださっている方は二の次にして覚えようともしないで、それで心ができた人が理想的な姿をみんなに表し伝えていくべき、心できた人が務めるべき神楽勤めをですね、その意味も理解できずに、ただ朝夕繰り返して、そしてこともあろうに、あしきははろうて助けたまえ天領の御事という親様時代には勤めることも、そんな言葉さえもなかったお勤めをですね、ただ繰り返している。それで天理教は拝み祈祷ではないんだと、そういうふうにお筆先の言葉では言いながら、誰が見てもご利益ありますよ、拝み祈祷だから信者になりなさいというようなことをやっているというのが現在の実情なんですね。そして冒頭に拝み祈祷の弊害と、こういうふうに言いましたのはですね、拝み祈祷をやりまして、拝み祈祷でご利益があるから信者になりなさいと言って教団が盛んになると思い込んでいる素人同然の人たちが今いるということなんです。教団の指導層の中にもですね、おそらく布教は、実際の布教はやってない、まして信者もできない布教はやったことあるけれども、信者をどんどんと教育してその増えてですね、教会運営を長年やった人で拝み祈祷を奨励する人はないんです。おそらく拝み祈祷でご守護を宣伝して、でこんなご守護をいただきましたという文字を並べれば、信者ができると思っている人は、その人は布教したことがない人だと思います。っていうのは、大体最初はご利益ありますよと言って最初来ることは来ます。欲が深い人、迷信深い人は来ます。不勉強な人が呼びかけるのにはこれが一番いいかもしれないけれども、一度来て終わりなんです。っていうのは、一度というのは拝み祈祷の伝統というのが、日本には昔からある。 で、それとはっきりけじめをつけたのが、その次の歌。この歌がですね、助けども拝み祈祷で行くでなし、伺い立って行くでなけれど、このところ、よろずのことを解き聞かす、神地上で胸の内より。よろずのことというのは人間の本性。それから、生き物として生まれたこと。それから、そこに、体は育ったけれども、助け合うことも気がつかずに、遺産でなかった、助け合って喜んでいなかった世界に、助け合いの心を教えたもと始まり、それからそれぞれその教えが人に理解されて、自分の中に助け合いの心が育ってですね、そして遺産で暮らせる自分の欲求暮らしという、こういう生き物の始まり、人間の始まり、自分の欲求暮らしの始まりという三段階の始まりだしと、これがよろずのことなんです。これを言葉にしたのが聖人カードですけれども、そういうことを教えまして、一言で言えば、人を助ける心になったら自分が諌めるということを教えてくださっているのが親様のこの教えなんです。ところが、御所がありますよというので釣った人はどういうことになりますかというと、日本でも、これは多分、まあ、アジアのいろんな国は同じようだと思うんですが、願をかける、お願いをすると。そうしますと、お願いをかけて、お願いを成就する。ご守護いただく。三七二十一日、断食しましたとか、断食、まるまるやる人は、ちょっと生きていないと思いますけれども、いろんなことを自分に課しまして、それを一生懸命やる。それでご利益があるかないか、わかりません。で、あったといたします。ご利益ありますと、お願い、願いが叶いましたからというお礼参りをいたしまして、願ほどきという。これが、拝み祈祷の信仰で、願をかけて、修行して成就して、それで、願ほどきでお礼参りしたら一巻の終わり。それで、あと来ないんです。そして、拝み祈祷というものは、原則として、親様の教えの天然自然の理と対立するものなんです。というのは、天然自然の理、見える世界の当たり前のご守護いただいて、私にもご守護いただいた、ご利益いただいてありがたいという人はいない。不思議なご利益、超自然的ご利益をいただいたと言って拝み祈祷が成り立つわけです。超自然的ご利益というのはですね、不思議なご利益というものは理論になりませんから、学ぶことも教わること、教えることもできない。ですから、そこで教える、学ぶということは成り立たない。それで、確かにみんなが見放した人、あんたみんな見放さないで、あんたを助けようと思ってますよというだけで、絶望している人が心を取り直してどんどんと病気も回復するということは現実にうんとあるわけです。お助けの最初はほとんどそれです。でも、これは心を取り直して、そして助かるというのでありましても、それだけで信者になって何を学ぶこともない。助かりましたで終わりなんです。これは一回だけお礼参りして終わり、ご守護が現れなかったら敵意を持って離れるんです。ですから、拝み祈祷で長く学んで、そして助け一条の幼木が育つということは難しいんです。だいたい助けられた喜びを語る人でお助けやる人はまあいません。ほとんど作り話です。よくこれは 見通さなくちゃいけません。で、親様がなぜ拝み祈祷で行くでなしとこう言われたか、今言いました。親様が教えたのは天然自然の理。 思案して心を定めてついてこい。お筆先で言いますと、思案して心を定めてついてこい。世は頼もし道があるぞやというのは、これは思案ということはよく考えろということです。本当か嘘かよく考えろ。そこから始まる。なるほどなと納得して、そしてこれは助け合いの喜びを作る道だと、心を定めて通んなさいと言ってるんです。ご利益があるから、何でもいいから言うことを聞きなさい。不思議な御神話ありますよ。これは詐欺師の手口です。これで助からないんです。それでですね、お願いかけて断食したから助かったんじゃないんです。お助け人が親様に教えられた、このお勤めの折で、三日村歌の言葉で、助け一条の心を作って、そしてそれが日常の言葉にも行いにも現れて、その助ける心の喜びを伝えて初めて相手が助かるんだ。断食してお供えしたから助かったんじゃないんです。確かに断食してお願いしてくれたから、あの人があんなに一生懸命なんだから私も努力しましょう。これは大きなお助けの方、過程ですけれども、それで助かってるわけじゃない。まして、とんでもないのはですね、明治経典で弾圧がないようにしたから信者が増えたなどと勘違いしている人がいる。経典読んで信者になった人いません。みんな親様の三日村歌、それを歌い踊りお勤めという形で身につけて、それが人を助ける心を養い、それが人に移って、そしてその喜びが移るところで信者が増えたんで、それ弾圧がないように親様の教えに反対のような経典を作って、弾圧がないから増えましたなんて言いますが、弾圧がなくたって信者なんかできません。だ、そういうことで拝み祈祷で盛んになるように見えているのは全く錯覚でありまして、長い目で見て信者を作ることもできないというのが現状ですね。ほとんど助けてやったから、お前のおじいさんは私のおじいさんが助けてやったんだ、お礼をし続けろというような形でもって信者が長続きすると勘違いしている人がいる。これはちっとも政治にいたしません。そういうことで、何しろ三日村歌では思案して心を定めてついてこいと、こういうふうに言われる。この信仰がここで表が出ていると思うんですが、こちらに国家神道と下の段についてますね。これは国家神道が弾圧した宗教なんで、親様の教えと対比させたんで、国家神道だけじゃなしにほとんどの拝み祈祷の信仰、今昔から宗教信仰と言われているものはほとんどこの形になっているんです。そういうふうにこう対比いたしまして、しっかりと捉え直していきたいと思うんです。でそういうふうに見ましたときに、神様という信仰の対象、神様というものは一体何でしょうか。親様のは理と毎度これは言いますけれども、これは中国から朝鮮半島を渡って日本へ来ましたときに、これわからない不思議という意味なんです。神道漢和辞典見ますと墓場の道って書いてあります。不思議でわからない道っていう、この理は筋道、わかるって意味なんです。親様の方はわかる教え、今までの宗教はわからないということを売り物にしていたんです。それで神様をどういうふうに捉えているか、親様のは天然自然の道、天然自然の理です。断り。 だからよく考えると、納得がいく、そして行えると。天然自然の真理に合っているから、破綻も起こらないで助け合いができると。非常に合理的なんです。ところがこちらは、これは西洋の宗教学ではどういうふうに位置づけているかと言いますと、超自然的、超自然ということが問題になっている。天然自然の真理を超えた支配者と、これが大体世界の宗教学の神の定義です。理屈を超えた力を持った支配者と、ですから分からなくても服従すると。でお道でもって支配して殺さずめてついて来いというお様の教えがあるのに、上の人は神様だ、白いものを黒いと言ってもはいと言って従えばご指導いただける、逆らえばこれ違いは出直しや死ぬんだ殺すんだ神様がと、こういうふうに説いて、これがお道だと思っている人がいる。これがお道を弾圧した天皇制軍国主義の教理なんだ。上の人天皇は神様だと、白いものを黒いと言っても服従していれば安穏に暮らせる、背けば殺される、これは天皇制軍国主義が天照大御神の神勅に基づいて、天照大御神の子孫が世界の支配者になる八紘一を推進するための教理、親様の教えと正反対の教理が、どちらかというと今天理教の教会で親様を弾圧した者たちの教えが説かれてしまっていると。そこに、まあ、はっきり言いまして親様の教えを学ぶ魅力がどんどん消えてしまったということなんです。学ぼうにも白いもの黒いと言ってもはいと言えばご主語あるんだと言っているような人は、白いものを白いと言い黒いものを黒いと教える力がないからそういうふうになっちゃった。本当に120年祭を目標に親様の教えに立ち返って、そして国々ところどころで世界助けの幼木を育てるお勤めをしようというのが現新柱さん、四代新柱さんの命がけの呼びかけなんです。そういう旬にあたって白が黒でもはいと言えというような教えは、一番親様にも背き新柱さんのこれからの計画にもですね背いている行動であるということをよく知らなくちゃならないと思うんです。でもあまりにもこの言葉が多い、それでそれを根本から正していかなくちゃいかんということなんです。でそういうふうになってまいりますと、超自然的支配者、不思議なご利益はなくてよろしい。月氏の理と神といい、月氏の理といい、それからそれは親心というものが真理なんだと、こういうふうにお筆先の中で段階を褒めていました。これはお筆先でははっきりと表現が変わっているというのは、明治7年親様が天皇の先祖は神様ではありません、私は天皇の先祖を崇める宗教を教えていませんということをお筆先に書きまして、そして正教院、親元神社の境内にありました正教院へ、まあ、親元神社が正教院という立場になったわけですが、そこに提出して、私は天皇の先祖を崇める教えは説いていませんというので、国の方が修二さんや山沢さんがですね天皇の先祖を祭り込んで、それでこの神様がご守護をくれるんだと説いていることを親様が否定した。それで県庁が取り調べるということになりまして、山村御殿へ親様を呼び出した。円照寺というお寺です。なんでお寺へ呼び出したのか、奈良県庁は当時 興福寺でした。興福寺一乗院というところが奈良県庁だった。みんな立派な建物はほとんどお寺ですから、そこを天皇政権の役所に使ったんです。で、その県庁が延勝寺へ出張してきて、そして調べたんです。逮捕はされておりません。それでそこでの問答は、親様が神という言葉を使っている御神楽だ。神とは何かと。親様は真理です。御神楽歌で教えている真理です。これは天然自然の理、天地実月、神羅万象、この見える世界の真理、現実の世界の真理の御神楽歌で教えてるんですと。こういうふうに答えた。天皇家の先祖祀ってないのかと。というわけで、それじゃあどんな教理なんだと。親様はそこでもって一緒に行きました。辻中田松尾一兵衛、辻中作中田喜三郎松尾一兵衛と、それから大東十兵衛と、それからまあ佐藤っていう人が行ったというふうに記録されておりますが、はっきりしているのは辻さんと中田さんと松尾一兵衛おじを歌い、手踊りをして、このお勤めが真理です。これを教理として教えていますと言って帰ってきたんです、親様は。で、その後、今度役員が呼び出されまして、天輪王の心になって人助けする頃になると、中山美紀は答えているけれども、そんな仏教系の神やめて、天皇の先祖を祀れ、中教院の神を祀れという圧力をかけたんですが、お弟子さんたちはノーと、親様の態度を貫くと言って国の保護を受けないで真理だけを教えるというようにしたわけです。で、その時の法律が拝み祈祷を禁止する法律が明治6年に出ていた。拝み祈祷の禁止するということはですね、文明開化になったから拝み祈祷で御利益あるというような迷信は解かないようにすると私たちはこれ捉えていたんです。ところがだんだん調べてみましたら、ここには正し書きがあったんです。庶民を惑わす、あずさか巫女一子かかり祈祷狐の下げ等の修行禁止でありまして、庶民を惑わす拝み祈祷がいかんという条文だったんです。で、庶民を惑わすというのはどういうことか。国の方針といたしまして、天皇の先祖が神様で、天皇の先祖にお願いすることはやりなさい。天皇の先祖を神様で、その言葉が神がかりとして、生き神様天皇が御事のりとして出すことには絶対服従しろ、御利益がある拝み祈祷をし奨励してるんです。元が攻めてきた時に亀山上皇が伊勢の皇太神宮へ敵国朝伏の祈願をしたら神風が吹いて元の船が沈みましたと。神風吹いても負け戦が勝つんですと。こんな御利益があるのは天皇家の神です、これを教えろと言うんです。拝み祈祷を教えろというのが法律だったんです。明治の。天皇の先祖の神々に服従してお願いをかけろ、ご利益あるぞというのが日本の天皇制軍国主義の始まりだった。そして天皇の先祖以外の伝統的に真言宗だ、日蓮宗だと言ってもみんなお願いをかけます。これは迷信だ、やっちゃいけないと言ったんです。天皇神道以外のご利益は庶民を惑わす拝み祈祷だからやってはいかん。 天皇の先祖を神とし、そこにお願いかけることはしなくちゃいかん。日本は戦勝祈願で、小学生にまで、敗戦までお参りをさせました。拝み祈祷をやれというわけです。拝み祈祷を天皇の先祖を神として、拝み祈祷をやりなさいというのに、その時に助けでも拝み祈祷で行くでなしと、親様は書かれたんです。この言葉にも、取り違えが多いんです。そして、そこでもって出てきたのが、不思議な御利益を説くと、超自然的支配者がいる。理屈を超えた力でもってこれを押し付けるわけです。言うこと聞かなければ殺すぞ。これが昔からの宗教です。言うこと聞けば御利益あるぞ。こっちの方は天然自然の理でよろしいんです。言うこと聞く。ちゃんと真理に沿っていれば。非常に使い分けいたしまして、そうなったんですね。それで拝み祈祷の効果というものは、まあ今言いましたように、実際に長続きして助け以上の心を定めるような信者はありませんけれども、昔から拝み祈祷の因果応報、善因善果悪因悪果すべて返されるんだ、因果応報を解くのは完全懲悪を教育するだのであると、これがずっと説かれた。これはもうず、まあ、何千年も説き続けられたんです。善を進め悪を懲らしめる教育になるからというんですが、二代神柱さんはお道には善を進めるはある、だけど悪を懲らしめるという教えがない。原則として親様がお説きくださったのは、命というものはいろいろな働きの調和の中から生まれ、調和が続いてこそ命が続くんだと。調和が乱れたら死んでしまうんだと。調和を取ること、これは毎度言いますけれども原則ですから繰り返しますが、陰と陽というように象徴的に教えます。陽ははしゃぐ、陰は歪む。これはまあ大和弁でそういうふうに言っております。勇む、歪むと、こういうふうに教えております。陽気、陰気と言いますと意味がガラッと変わります。はしゃぐことじゃないんです、勇むことじゃないんです。陽気という場合には、陰陽調和が取れて命が生まれてるような状態を陽気という。陰気というのは陰陽調和が乱れて命が絶たれるような状態を言う。これは日本の国語辞典でもそういうふうに出てるんです。そして陽気を善と言い、陰気を悪と言う。これが天然自然の真理に沿った善悪の基準なんです。ですから親様のは、調和の中から生まれた命は調和をとって喜ぶ性質がある。調和が乱れたら死んでしまうんだ。生きているものはみんな善だ。調和が保ってこそ生き続けているんだ。調和を作ることを奨励はするけれども、悪は殺さなくても悩み病になり、それで悪は消えてしまうんです、命は。ですから悪を懲らしめるというのはない。最後まで親様が調和をとる頃になりなさいという助け一条で進めるということを言っておられる。お出先見ますと、善悪ともに皆返すという言葉がある。あ、悪いことしたから悪い結果を返すと勘違いしている人がいる。お筆先を読みますと、返すと言った後にどういう返しをするのか、お勤めを学びなさい、必ず続いてます。通り違い、心得違いの人間に、これが悪なんです、調和を乱す人間に、お勤めを学びなさい、それが返しなんです。親様の真理を知らないから、調和を乱して人のもの取ったら豊かなんて思い違えてるから、人のものを取って争いを起こすんだ。 人物を取っても豊かじゃありません。散財の心で助け合うと豊かであるというお勤めを学びなさい。そうしたら争いも起こさず遺産で通れるんですよと。それが親様の返しです。言う親様の言う返しは、心得違いの者に真理を教えて誠の心にしてしまうぞというのが親様の言う返しです。で、悪い心遣いに悪い結果を与える、この悪を懲らしめるようなことはございません。それは二大心柱様は常々おっしゃっておりまして、文字に残っているんでは、昭和36年青年会の求道者講習会というところで二大心柱さんがそうお話になったのが、青年会の文字にして今出版しております。そういうふうにこのお道では今まで言い習わしてきた善因善果悪因悪果、因果応報ということではないんだと。善悪ともに返すと言っても誠の心になるような教えを理解しなさいという返しなんです。で、そういうふうに基本が違うということですね。それで親様の教えは、支配して殺さなめてついてこい、これは天然自然の理でありまして、納得できなければ思案しなさい、疑いということです。疑うということが勘違いされている。日本では信ずる、本当と思うこと、疑う、これは嘘と思うこと、反対なんです。それで本当らしいこと、まことしやか、嘘らしいこと、疑わしい、本当と思うこと、嘘と思うことと二つに分けていた。ところがヨーロッパの文化が来まして、肯定文、否定文、疑問文と三つに分かれますと。肯定文、否定文、ここに疑問文がここに入ってきた。三つに分けるという癖がついた。ここで昔からの解き方が混乱しちゃったんです。あんな本なんでもない借子屋の女が解くこと、本当であるはずがない、ふん、こういう態度が疑ってはいけませんというわけだ。嘘か本当かしっかり考えなさい、これが思案しろ。疑問だったらよく考えなさい、納得したらやりなさい、じゃないと迷信に騙されるよというわけです。で、親様は今までにないことばかり言いかけて夜ず助けの務めを教えると、こうおっしゃって、今までの宗教思想は言ってみりゃみんな迷信だと、今までにないことを夜ず助けのお務めを教えて真理に目覚めさせると、それをたった一人からお始めになったんです。強い弱いだったら大勢の方が強い、大勢が騙せるような距離の方が儲かる、こんな根性でお道は通れません。そこをしっかりと一人より始まり来たる道と言われる、まあこれはお察しの言葉ですが、親様の立場を自分がしっかりと受け止めまして、自分の暮らしの中にも今までは迷信ばっかり多かったんだと。真実を学んで、その真実に基づいた暮らしをするという切り替えが信仰というものだ。それが思案して心定めてついてこいということなんで、そういうことで、これはですね、三神楽歌本当でこの表に書きましたけれども、三神楽歌十二下り、これはですね、誠に心得違いを正すものなんで、心得違いを正したら、まことの助け合いの心を持った人たちが、ぬくみの性質、水気の性質、それを性質を生かして、補い合い、助け合って、調和の取れた先、喜びを作る。 これが神楽勤め、そういうふうに教えたわけです。で、これ非常に簡単にですね、これ、見て取りますと、一くだり目、七くだり目は、物があっても豊かじゃないよ。助け合いで豊かだよ。一言で言えば取るな。ちょっと長く言いますと、三神楽歌の、講座で出しました三神楽歌のところに書いてあります。向こうに各くだりも書いてありますが、あれはちょっと、歌で歌えるくらいの長さに作った。あれが勘違いがないようにしたんですが、短く言えば、一くだり目、七くだり目は取るな。奪うな。収穫するのじゃないですよ、取る。人の方を奪うな。奪ったって豊かにならん。それから、二くだり目は、威張るな。支配、人を支配して、安心なんか得られない。人を服従して同じこと言わしても、逆にストレスが太って、魔法の根が太ってしまうんだと。収まらない。収めるためには何重を助ける心になりなさい。これが二下り目、八下り目です。三下り目になりますと、日の本市役所の勤め場所で教えた、お勤めでよって助け合いを学びなさい。争うなんです。言い換える。四下り目と下り目は、このお勤めの教理、しっかり身につけて通ったら、悩まないよ。病もないよ。争いもないよ。順当に暮らすと115歳くらい生きちゃうよ。これが欲だり目。欲だり目です。で、5くだり目、11くだり目は、そのお勤めを親様が元の地場で教えたのは、迷信をなくして、この真理を理解して、助け合いのお勤めを教えたから。助け合い人間の生まれ出る地場。助け合い世界、陽気づくめ世界の発祥の地、地場を親様の親心でお作りくださった。我々は国々ところどころの地にそれを作ろう。これを地の地という。それで、無下り目、十二下りになりますと、神楽手踊りで陽気づくめの世界を作ろう。簡単に言いますと、こんな色で、人間の生き方、通り方、心というものをこういうふうに教えてくださったんです。それでそういう誠の心になって本性に目覚めた人間たちが、それぞれの個性を生かして補い合い、助け合う、これが神楽勤めなんです。ですから、ここでもってですね、元始まりの字は、調和の中から生まれてきましたから、人の喜び楽しむように生まれついたの、この私。この時の神楽勤めは、言ってみますと、一つの命というものを作るために、つながっておりますから、勤め人数がみんな官老台につながっている絵に描いてある。そして、天然自然、ここまで育ちますと、ぬくみも水気も調和が取れてる私からと思ってます。つなぎも突っ張り調和が取れてる形の安定がある。飲み食い出るにふさわしい生き方をしている。ここまで育ってきたこの私と自覚することを矢印で超えまして、それでぬくみの人も水気の人もつなぎの人も突っ張りの人もそれぞれ違う人間が個性を生かして補い合い、助け合って世界を作るというので、これ、勤め人数。つながってない。象徴的に一箇所に固まってない。バラバラの人が、誠の心で、自分の性質を生かして助け合う。これが、陽気づくめの世を作る南竜助けの生きがいで、陽気に暮らすこの私という自覚になるんだと。このために、悪しきを払うて、助け世紀を一列済まして、官老大という、こういう、言葉に合わせて、私たちは身振りをする。陽気世界とはこの姿ですと。私の本性はこの調和で三伝ですと。いうように、三度のお勤めを務めるのが神楽勤めです。大神祈祷じゃないの。 理の当然なんです。で、官労大勤め全体文献で言いますと、御神楽歌が教科書です。御神楽歌を主にしたお勤め全体が、身振りまで音楽の調和まで入れて、神楽勤めが人間の心のありよう、体の暮らしようという手本を教えた教科書。それで、それに対しまして、この世は理で攻めたる世界なり、何かよろぞ歌の理で攻めというように、御神楽歌は天然自然の理をしっかりと分かりやすくまとめたものであると、こういうふうに歌っています。そしてその歌に、御神楽歌に間違いがないならば何も言うことはないと。けども違いあるなら歌としてはすると、筆先の攻めというふうに言われて、親様は心得違いをはっきり書いて、心違い直しなさいと与えられた。これがお筆先です。お勤めの目的、お勤めの意義、勤め方、これに間違いがあると正されたというのが記録になっています。で、それを実際の暮らしの中でどう通ったか、どうもうまくいきません、こういうふうにちゃんとやり直しなさいというふうに指導をした記録がお指図です。お筆先が一番重要ですというふうに言うようになったのは、御神楽歌は書き換えて人間思案が入って書き換えた場所があるから、親様ご神筆のお筆先が一番信憑性があるという、そういうふうに言うんですが、教えの基本はもうそんな書いて知らせるとこじゃない、当然のこととして朝晩唱える御神楽歌で教えてますから、教科書の方は文字があるの、親様の書いたものがあるのないの、そんなことじゃありません。もちろん随所にありますけれども、それを写したもんで結構ですし、歌い習い覚えた言葉でもって親様の教科書はみんなの心に入ってるんです。重要なのは教科書である御神楽歌だということなんです。そして拝み祈祷で行くでなしと、こういうふうに言うんですが、私たちの錯覚は親様が雨乞い勤めをさせたじゃないかという、お願い勤めという存在をお願いしていいんだ、ご利益願っていいんだと親様がやらしているという人がいるんですが、これはとんでもない間違いでございまして、親様が明治9年小坂村で雨が降らないので雨乞いお願いしますと言われてお勤めに出かける人に、その時に言われた教えが、雨降らん時ほど人の田に水をやる心を定めるお勤めをしなさいと、こう教えられて、その時のお筆先を書き取った人が自分そこに書き込んでおります。そういうものが残ってる。雨降らん時こそ人の田に水をやる心を定めるお勤めをしなさいと。そしてお筆先には官労大の勤め一条、官労大勤めしかしておりません。親様がいらっしゃる時、雨乞い勤めがある、雨預けの勤めがある、こんなものは山沢神道が天皇の先祖の神様を祀ってどんなご利益もあるなどと言って書き並べただけでありまして、実際には勤めておりません。間違った勤め方がまだ残っている。お勤めは官労大の勤め一条という、このお筆先に基づいてお願い勤めなどということは120年歳以降はやらないと思います。それが別席の話も変える、お勤めの意味の説明も台本ごと変えるという、 新柱さんから帰るご命をいただいたという寺田本部員の集会での回答になっているわけです。でそういうふうにこう見まして、それに対してですね、下の方の宗教は超自然的支配者にお願いして理屈に合わないご利益をもらうということが重要になっているわけです。ですから超自然的神を考える、理屈に合わないことを学ぶことなんかできません。だから白いもの黒いとやってもはいと言えというこの言葉を利用して人を服従させて自分の野望を実現するという一族の長が自分の民たちを奴隷に使うために発達したのが今までの宗教だったんです。その結果が今の地球上の争いですね。でそういうふうにしっかりとこれを捉えますと、ここで出てまいりますのがですね、年祭活動として扉開かれたという90年祭前の絵がこう見ました。久しぶりに。そうしましたらお筆先を親様の手にしちゃちょっと若い手だななんて思う手がスラスラスラとこう書いている場面があった。情けないどのように思案したとても人を助ける心ないのでというこう字が出て机の上に。でその絵が見まして質問が当たったんです。あの絵が見た先生、ある先生が親様はあのまま机の上に置いて見せたんだとこう説明したって。弾圧があったからしまったんじゃないんですかと。それとも今お寺の前にですね、悟り屋なんか掲示板で出ているところが多いですね。ああいうふうに勤め場所のところに張り出したんでしょうかと説明、まあ、質問が出てきたんです。他の人はそんなことわかるかいって返事すりゃいいんですけど、あの映画の脚本を書いた私としましてはそんなことわかるかいって返事できない。それでその時の返事をしたんです。あれは違いあるなら歌で知らせると、通り違えた人に改めなさいと書いたのは筆先の責めなんです。親様は机の上に書いてそっと憂さ晴らしをなさるような人じゃない。屋敷の掃除、そばな者の悪しきを正すために筆先の責めを書くと、はっきりと一号に教えられてます。でその人に心得違いをした人に、この心得違いこういうふうに直しなさいと書いて突きつけたのが筆先の責めです。これがお筆先には宛名があるという言い方。一体誰が受け取ったんでしょうかって言うから、受け取った人ははっきりしてる。表紙にその人の字が残ってる。修二先生、修二先生が親様がお勤めを教えてどんどんどんどんとこのお勤めは真理だって互い助け合いができると言って信者ができてきた。小官さんがどんどんと教える。もう親様はお年寄りですから小官さんがどんどんと教える。それを吉田神義官僚の下にいた古川文豪の神という神職が誰の許可を得てご祈祷の営業をやってんだと文句を言ったのが親様にあって、真から感心いたしまして、じゃあ私が許可を取ってあげましょうと、そう言って許可を取ったのが古官さん名義の許可書なんだ。これはこの前言いましたけれども、神道の行事やってよろしい、修験道の行事やってよろしい、仏教系の行事やってよろしい、こういう許可書、その許可書に基づいて勤む場所ができた。ああいう大きな建物は今本部と比べると小さいと言いますけれども、 庶民の一般の家にあんな大きな建物は許されなかった。許可証があってこそ初めてできる立派な、特に広いと言っても大勢がごちゃごちゃ住んで広い家は作れたんですが、軒の高さ、胸の高さというのは身分によりまして制限があって、あんな立派なもんは庶民は建てられなかったんです。でそこを今度は修二さんがいろいろと事情を起こしまして、山田さんのそそのかしに乗って天皇制軍国主義の流れに先乗りしてですね、それで親様は小雁さんを綿蔵に追い出しまして、天皇の先祖の神々を祀った拝み祈祷をやった。天皇の神祀れば拝み祈祷を堂々とやって設けられる。親様は拝み祈祷やっちゃいけないと言われる。親様うるさいわという態度が修二さんに出てきたわけです。でそこで親様が心得違いを正しなさいと言われた。そばなものの悪しき、特に修二さんがですね、お知恵さんという人との間に岡野音次郎という子供を作って、それでいる近所の人があんなの汚らしいから不付き合いにしろと、これ結婚しちゃいけない間柄で結婚しちゃった、結婚しないで子供を作っちゃった、それで悪事張ろうって若き女房と私が斡旋するから結婚しちゃいけない相手とは別れなさい、結婚し直しなさいというのがあの一号のお言葉なの。宛名は修二さんです。屋敷の掃除、屋敷内のことだけれども、お筆先であんたこれ違い直しなさいと親様が修二さんに渡している。周りの人は親様どういうことを教えてくださったんでしょうかって、自分叱ったと言えませんから修二さんは解説しちゃったんです。親様の家は尊い家で生家族だと、私たち一家は間違いがないんだ、地場の声は天の声だなどと、地場からの声は天の声でなくちゃいかんというようなことを今でも使いすり替えて使っている人もいます。それと同じように私は親様の家族だから間違いないんだ、そばなものというのはあんた方信仰しているもんだと、そばなもののこれ違いがけしからんと親様はお怒りになっている、残念立腹、あんたが悪いと、こういうふうに修二さんが聞かしてしまった。山田さんも叱られても、それで修二さんが亡くなった後山田さんに渡したから山田さんが正直書いてるわけです。そうなものの悪しき行いをしていたものは渡されてから書いてるんです。でそれ以外にですね、筆先の攻めというのが17号、修二さんが渡され、途中から山沢さんが渡されたのをつなげると17号になるわけです。お筆先には褒めて書いてくださったお筆先もある、17号に入ってない号外っていう。それは私が天理大学宗教学科入りました。宗教学科入る前に新柱さん東方にお泊まりになって、あの経典を任さしレビューや文部省と交渉なさっている経典出版について、そのそばでお風呂入られると背中流したり、ペンや紙を運んだり、スタッフ連れて東方の2階と泊まり込みで任さしレビューなどと交渉してたんですから、そばで私をおりましたから、今度宗教学科でしたから八島を小島の大学を来いと言われていた関係がありますので、お筆先のことを質問をさせていただいたら、ああお筆先のことならな、村田のとこ行って見せてもらえと。村田長人という同級生がいた、村田光右衛門の子孫ですと言われる通り行きました。どうぞどうぞとお母さんが迎えてくれて、うちがいただいたお筆先です。 床の間に表装してちゃんと飾ってある。これ何号のいくつ、番号は思い出しませんけども、読み慣れたお筆跡があってあるんです。この部分は親様からうちがいただいたんです。でもっとはっきりしてるのは、あの号外って書いてあるのは山村御殿で親様に代わって三日村歌を歌ってお手振りをやって、これが天理教の教理です。軍国主義の役人たちの前で踊った人に対して三種のお筆先親様をお書きくださって、辻さんにも渡されました。女子の書いて永田さんにも渡されました。松尾一兵衛さんにも渡されました。その時行かなかった堀内洋介にもくださったっていう。多分その時一生懸命骨を打った人に何人にも渡されたんだと思うんです。お筆先っていうのはそうやってお褒めくださったお筆先も残ってる。間違いだから筆先の攻めと攻めたお筆先が今出版されてるわけです。これは教団の間違いを記録したものとして、お筆先は正しいやり方を教えたんじゃないんです。教団の間違いを正せと言った記録です。確かに正しいことを教えてるんですが、間違いだ正せという記録です。そういうふうに読まないといけない。だそので日々に心尽くした者種を神が確かに受け取りてある。真実に神の受け取る者種はいつになっても腐る目はなし。だんだんとこの物代が生えたなら、これ松代の後期になるぜやと、こういうふうに書いて渡された人が、お褒めのお筆先を渡された人が何人もいるんです。である家ではそういうお筆先があったんですけど、本部が調べるからって言って修正部を渡したまま、まだ帰ってこないんですって言ってる家もあった。だ筆先の攻めもあれば筆先で褒めるもあったんです。だそういうふうにお筆先には日付も書いてあるのもありますから、誰にくださった、どの事件に ついてこういうふうに書いてくださったという宛名と事件の性質があるということなんです。そういうふうに読まないといけない。でお筆先注釈を根本から書き直しなさいと新橋さんがおっしゃって、今寺田本部が76年ぶりに書き直すっていうことを今やってます。そうなりますと10人の中の3人片腕は清水風ともに雫と知れという厳しいお筆先が、注釈では今言いましたようにこの厳しいお筆先は修理さんに渡した、松江さんに、山沢さんと、親様がお勤めを教えた信者たちの前で、お勤めやらなければみんな来ませんから、形式だけお勤めやりながら意味を教えない。それで、自分の拝み祈祷で儲けたい。親様の向こう行っててください。というやり方をしたこの三人、清水風ともに退くと知れと。厳しいお言葉です。それで、14年に修二さんが亡くなる。15年に松江さんが亡くなる。16年に山沢さんが亡くなってます。それで何につけてもみんなこの通りというお筆跡は、屋敷の掃除、そばの者の屋敷を厳しく叱って17号は終わってますけれども、お褒めのお筆跡もあるということ、それもしっかりと承知したいと思います。でそこにこの清水風ともに退くと知れというこのことについてですね、清水風というのは一体何なのか、神様の不思議なご利益ですなんてそんなこと言ってる人がいる。これは伝統的に長いその学問、物質の世界は五代とこういうふうに、これがインドの哲学です。 世界はこういう要素でできているんだ。5つの要素という意味です。これ中国に訳したから五代になったんです。それに四季、六代、これで物の世界と心の世界と両方で全てという意味になる。これで六代しかと収まるという言葉は、全部物の世界も心の世界もこのお勤めの教理でしっかりと理解し収まるという意味です。それは六角の台だから官老台のことだろうなんていい加減な解説する会長さんがいるんで、これ困ってしまうんですね。でそういうふうにこうなった時にですね、これ空というのは天を意味してますね。天地の間に火水風が全ての働きという意味なんです。でこんな通り方してると自分で悪いという承知していながら悪いことをやってますと、これ悪いって知らなければちっとも心を責めないんですが、正しいことを知りながら悪いことをしていると良心というのは自分を責めるんです。良心通り真理を知って良心が生まれているのに良心通り動かない自分を責めるんです。これを我が身恨みというんです。徳田里目の病むのは我が身恨みだというのはそういう意味です。と、まあ、こういうふうにですね、五代六代がこれで全てというんです。平維盛の子供にですね、六代さんというのがいた。これは芝居の世界なんかでみんなこう言っております。その時にはこの同姓大ってこういう字使ってますけれども、翻訳ですからね、インド語中国の文字で翻訳したんです。でそういうふうにこう教えまして、親様の場合には物の世界に、今までは物の世界ばっかりは問題にしてたんです。心の在り方、このものをどういう心で使うかという重大な教えが親様の教えなんです。今までの宗教は心を忘れていたんです。このいろんな宗教で人体を作りました、世界で一番有名なのがですね、土の塵、土ですよ、土の塵を神様の形に固めまして鼻から息を吹きかけたらパッと起き上がりました。これが人間です、アダムです。キリスト教では人間をそう作ったと、体作った神話があります。寂しいからあばら骨一本取って女性を作りましたと、こういうふうによく教えてます。でその神様が言うには、私の命令に従うと、食えよ、地に行けよ、そして全ての生き物を支配せよと、こう教えてくださったと聖書は書いております。これ有名な言葉ですね。悪人がいろいろと増えてしまった、人類が悪人になったと、どういうことなのか。アダムがイブと性行為した結果子供が生まれました。その子供がカインとアベルという兄弟だったんです。カインとアベルという兄弟、これ物が大事ですから、神様に捧げ物をしてご利益もらおうというわけで、その捧げ物をアベルの捧げ物を弟の方の神様がこれはいいと言ってご利益くれたと、兄貴の方が神様は喜んで受け取ってくれなかったと、兄貴が弟をやきもち焼きまして殺しちゃったの。人類は弟殺しのカインの子孫である。悪人なんだから神の言うことを聞いてお詫びせ、 というふうに教えてるんです。みんな性行為が原罪だなんてそればっかり言いますけれども、弟殺しの子孫なんだぞお前らは、って私に服従してお詫びしなければ地獄落ちるぞ、これがキリスト教の原則なんです。それで神様の言うことを聞けば、増えよ地に満てよ、そして全ての生き物を支配せよ、物と力の世界のことしか教えてない。そうでしょ。イザナギイザナミが性行為したら島々ができました、国々ができました、そこに人間を産みました。これはもうみんな日本神話も天皇神話もそうできております。体作った話はある。人体というものは物なんです。物があれば豊かで、力があれば支配者になれる。これが人間の目的だと。今までの宗教はほとんどこのところで漂ってるんです。それにお前様はお勤めで神楽勤めで教えたように、助け合いなさいとこう教えたのがですね、これがこのお勤めなんです。ぬくみすいき、体は調和が取れて生きてんじゃないか、調和が取れて喜んで暮らしてんじゃないか、そういうふうに人々も互いに助け合って生きなさい、こういうふうに教えたのが親様のこのお勤めなんです。神楽勤めなんです。でそれがまあさっき言いましたように成人カードになっているわけです。でそういうふうに私たちがですね、このお勤めの教理でもって喜びを味わう。ですから元の理、本当の元始まりの話、人体が始まったのか人間が始まったのかと、生き物が始まったんです、全ての生き物ここから生まれたんです、世界中の名所ですなんて観光客を呼ぼうなんてしているのが今の道の乙女や時報がですね、新柱が本当のお勤めの理を教えろと言ってるのに、本部員が勝手な御利益の宣伝して生物発祥の地だなんてとんでもないバカ言うから軽蔑されちゃうんです。生き物発祥の地だ、世界の生き物はみんなここで生まれたんだなんて言うから、観光客が来るんじゃなくバカらしいって言って来なくなっちゃった。何を教えてんだって宗派生入んなくなっちゃった。それでも不況の経験がない人は宣伝すれば人が来ると思ってる。世間の知恵はどんどん発達しまして、こんなバカらしいことはアホらしい。考古学どんどん発達します。違うところで生き物が世界中であっちでもこっちでもできてる。親様が教えたのは生き物の始まりはずっと昔だと。それでこの表をこれ書きましたね、この前みんな生き物が生き続けてきたんですよというこれ絵ですね。生き続けてきた絵なんです。すべての生き物は昔小さな生き物として出ました。水の中でそのまんまずっと体を生き通してきているのは単細胞動物、アメーバはずっと何十億年って生きっぱなしの生命体です。そういう寿命を持っている生命体もあるんです。山の方で育ってどんどんどんどんと山に合わせて体が変わってきた生き物もいるんです。人間はもっと高度な働きをするっていうのでどんどんどんどん遺伝子の交流でもって進化してきました。親から子、子から孫という形を変えても生き続けてきたんですよという標本が官楼台なんです。官楼台は 帯屋許しの解説として親様が見せてくださった標本です。みんな死の世界から命を神やもののけが持ってくるんだ。だから死の世界からこっちへ来る神様の風習に従わないとたたるぞ。これが帯屋の風習、迷信なんです。それで難産してた。何食っちゃいけない、こうしなくちゃいけない。親様はそれに対しまして、死の世界なんて関係ない。男親から半分、女親から半分、生きたまま結び合って、それであんたのお腹で育っているんだと。物のけもなければ、おかしなたたりをする神もいない。生き通してきたという象徴だと。これが官老台で示した標本なんです。生き続けてきたということを教えたんです。性行為するとどんどん生まれますよと。そんなことは金星様、立石様なんていう参り場所で昔から性の営みでもって命がどんどんと作物ができるということでもって、そこに一生懸命お願いして元気になろうなんていうのは昔から太古からそういう祭りも行われてる。親様のはそんなんじゃないんです。ここで盛んになりましょうじゃない。生き続けてきた命だと。調和をとって数十億年生き続けてきたんだと。けれどもこの高度な働きするために精密機械にどんどんどんどんなるために、親からこう膨らまごと形では変わってるように見えるけれども、私の一生と言ったらここからずっと命の太薗の中から一本だけこう出てまいりまして、体内でもってこの進化の経路をちょっとたどりまして、そしておにゃと生まれましたと。成人しました。考える力もつきました。ここからが大事なんです。ここでもってお勤めの距離を心得まして、お勤めの距離を心得てですね、それで互いに助け合えば喜べるよ。お勤めの距離学ばないと、体は育って力はついても、物持ったら幸せ、人を支配したら幸せという迷信にとらわれていると争うしかできない。仏師もキリスト教徒もイスラムも命が大切、力が大切、物が大切で、殺し合いにまで行ってしまっているのが今の 地球上の姿なんだ。それをこのお勤めの教理、これを心に置いて、これを心に置いてですね、それでこのお勤めによりまして、ここのところで互い助け合いに目覚めるんです。ここに書いたやつがなくなっちゃった、まあ、ここにやっとく。そうしますと互いに補い合い助け合うと陽気です。安定します、安らぎます。これを学びますとここで助け合いが始まる。で陽気暮らしが始まるんです。ですから生き物の始まりはずっと遠い昔けれども、心ということを考えてなかった。互い助け合いの生き方をして初めて人間の性質が本性が生きるんです。互い助け合いの心で初めて安らかに寿命も長くなるんです。調和取らないと死んじゃうよ。そのことに目覚めたのがですね、天保9年10月26日、親様が世界にこのお勤めの教理を教え始まった時から、体の繁栄、物の繁栄だなしに、互い助け合いの喜びの世界というものが始まったんです。そして私という人間にとっては、お勤めの教理を理解して、そして初めて陽気に暮らせる私になれたんです。これを人間というんです。人間というのは体と心なの。人体というのは体だけなの。今までの神話、 哲学はほとんど人体の哲学だった。人間の在り方を教えたのは親様です。でそれは今までも今がこの世の始まりと言うていれども何のことやらと、この世始まりいくら説いても修士も山沢も松江もちゃんと聞き分けないで、イザナギイザナミが体を生んだ、それを真似すれば自分の子供が増えて、何のことはない。日本神道と言っても古事記日本書紀を作るときすでに中国には旧約聖書の物語が流れていた、焼き直しなんです。古事記日本書紀もだいたい古事記日本書紀よくもまあ大和言葉をこんなに漢字で持って、あの日本書紀なんか全部漢字ですから、古事記もよくも覚えましたねって。違うんですよ、中国人を輸入したんです。ですから中国の文字を知っている人を輸入して書いてもらったから、中国にすでに旧約聖書が伝わっていた。これは証拠なんですよ。みんな各教会で雅楽やってます。あの中に古印寿の葉という曲を演奏する練習、まあ、私らも演奏しました。古印寿というのはイラン人が、古というのはイラン、キュウリというのはイランの方のウリという意味ですよ。古キュウというのはそっちの方の楽器という意味です。古印寿、イラン人が酒を飲んで騒いでいる曲っていうのが、遣唐使が持ってきまして、みんな私ら知ってます。この時代に教えも来たんです、学問も来たんです。それで古事記日本書紀が作られた。ですからアラビア人が唐の都でもって酒飲んで騒いでますから、マホメットがこれが真理だってマホメットのイスラムを作ったのは約600年ですね、西暦。もうずっと旧約聖書の教えが入ってました。イスラムになると酒飲むな、なんですが、マホメット以前の旧約聖書を読んでいるイラン人たちは平気で酒飲んだんです。ですからイラン人が飲んでいる騒ぎの曲、こういうのが未だに教会で演奏されている。私でも演奏したことがある。だそういうふうに古事記日本書紀と言っても焼き直しなんです。だそういうふうにちゃんとしますと、これが心と体を教えたのが今までにないことばかり言いかけてと。でそれも力が強い、数が増える、こんな増えよ、地に見てよ、そして全ての生き物を支配せよ、こんなもんじゃない、こんなことやったって幸せじゃないよが親様のダメの教えです。ダメの教えってね、今までの宗教じゃダメだよっていう教えですねそういうふうによろず助けの務めを教える、それは官老大の務め一条であって拝み祈祷ではいけないということ。でそれがですね、今までは豊かとか支配するとか、こんなことを目標にして結局は争いの世界を作ってしまった。互いに助け合うしか喜びはないんだ、単刀直入に言ったのがこのところよろずのことを解き明かす神強の胸の内、分かるよ胸の内を知らんせよ、人助けたら我に助かると、人助けの心で自分が諌めるんですと教えたんです。でこういうふうにですね、親様は物がなくても互いに助け合って喜べるよという。それから子供がなきゃ子孫が耐えるでしょうって言うけど、自分の子孫を増やすことばっかり考えるから人口が増えすぎて余計に共食いが始まっちゃったのが人間です。親様は子供の頭数増やすよりも助け合いの心を持った人間を増やさなくちゃいかんと。 他人が産んだ子でも自分の心を移したら喜べる人間になれるんだと。これがお勤めによって月日入り込むになっているんです。お勤めを理解し身につけて通ろうと言った時に親様の心がお勤め学んだものの中に移るんだよと。私の心を持った人間ができるんだと。あなたの心の中に私は存命ですよ。これが存命の理です。これは親様が最後身を隠される時お勤めをやった人間にその人間こそ幼木だと授けを渡すとおっしゃってます。親様の心を受け継いだ、それを人に伝えてもよろしいというライセンスです。月日の社は親様を一人尊いお方だ、何でもたった一つなんていうのが差別になっちゃうんです。親様は社となるお二人とも別間隔てて置いてもろたらと、習字に親様と五感さんが別間違う場所で堂々と人に説けるように、講師だったらそういう段取りしなさい、そしたらお前ちっとは長生きできるけれどもそれやんなければ生きてらんないよというように厳しく主人さんにあれは言った言葉です。その時に社となるを二人ともと親様五感さん二人と数えてます。それ以外のところだと幼木のことを命々の社とおっしゃってます。月氏の社は親様を一人、こんなことを言う人間は私は助ける心になりたくないという人、親様の心は理解して思案して納得してその心を定めて通ろうと思ったら月日入り込むとおっしゃって、親様の心が入り込むんだと。そしたら互い助け合いの心になるんだと。自分の生みの子が増えてそんなことを考えるから増えよ地に見てよと、どんどんどんどん自分我が子作ろうなんて、あっちの女性にもこっちの女性にもどんどん産ましてるアホがいますけれども、それがみんな争っちゃってるような始末でしょ。頭数増やすことを親様おっしゃってるんじゃないんです。お指図の中にはこう脳て難儀するもある、こうありて難儀するもあると、子供がいるいないが問題じゃない、助け合いの心を学んで助け合いの心を伝えていく、それをいわゆる理の子って言うんです。ここが本当の教えどころだよって、教えてやったから俺が先生だ、俺の言うこと聞け、こんな理の親なんていうのは勘違いです。あれは道しるべで標識と同じですね。そんだけの役しかなかった、恩に着せちゃいけないんです。ただ自分の誠が自分が学んで言葉にも出し行いにも出せば、その誠を学んで互い助け合いの人が増えていく、その時に初めて理の子が増えたという言えるんです。ここを教会が立派だって教えてやった、俺の言うこと聞け、俺は先輩だ、俺は理の親だ、お前理の子だ、苦渋生、これがみんな今までの宗教の人を奴隷にする、まあ、迷信になっていたわけです。そういうことがですね、これ115歳寿命というのも良い心がけだと115歳まで生きますよと悟ってた時代がある。今は怠けていたって115まで生きちゃう。自分が不摂生と言っても医者が生かしてくれてるなんていう、そんな人までいる。115歳まで生きられるなんて悟っていたのは未熟な時代だったんです。今ほっといたって115生きちゃう。大事なのは人間がこの高度の心を使って、この精密機械の体を使って世の中に役立ってはたはた楽させて喜べる働きできるのは115くらいだよ、寿命って言うんです。115歳寿命と定めつけたい。
それ常妙というのはこの精密機械が助け合いに働ける、
これは115歳くらいまでだ。それ以上生きると逆に世の中に邪魔にされる。日本の政府なんか、私は75ですけれども、65以上は厄介者だなんて邪魔にされてますもん。年金が減っちまうなんて、余計なものが生きてるなんて扱いをもうすでに受けてる。これはまだ未熟です。115くらいまでは互い助け合いに生きられるんです、人間は。でそれを超えると、みんな300歳の人が家にゴロゴロしていたらどういうことになります？
寿命なんて、ことぶきの命なんて言えないでしょ。これじゃ寿命じゃない。長命必ずしも寿命じゃないんです。
寿命というのは喜ばしい生命、命。それは互い助け合いの心を持って働ける間、喜びに役立つ、喜べる人間。人間というのは体と心、そういうものを教えたのが親様のこのお勤めであると、そういうふうにしっかりと捉えますと、人口が増えなければ村と村喧嘩しなかったのに、人口が増えたがために国と国が殺し合いを始めると、命が増えることが必ずしもおめでたいとは限らない。互い助け合いの心を持った人が増えることが、この世の中の陽気づくまいの道を確実に進めることなの。そこを悟り違いをしないように、こういうふうにしっかりと捉えますと、この官老大も生でこれで生まれるなんていうと、セックスのことを言うと私の国ではあいついやらしいと言われるから官老大の説明できないんですなんていう人もいますけれども、そうじゃない。生き通しの世界で、それで大切なのは体が生き通すためには調和を取り続けるということが大事、助け合いをし続けて初めて生きてるんだということをここで教わった。命が生き続けるためにはぬくみすいき相反するものがちょうどいい温度を作るように、つなぎつっぱり相反する形安定を作るように、相反するものが形なんて作るように、飲み食い出りにふさわしい成長を取るように、こういうふうに性質違うものが助け合うと生き通しの命が遺産で続くんだということを教えているのが官老大勤めです。でそういうことをですね、しっかりと命がうんと生まれるんだとか、そんな中途半端な悟りじゃなくして、官老大は生き通す、調和をとって生き通して喜び続ける、そのためにはこの勤め人中のようにみんなが互いに助け合う、この世界を作んなくちゃな、体の中でもこういう調和を作んなくちゃならん。体の本性は命が生まれる時からこの調和でできてきたんだと、こういうふうにですね、元始まりって言っても3段階あるんだと、それをごちゃごちゃにしたら何も分かんなくなっちゃう。助け合い人間発祥の地、助け合い世界発祥の地、それが勤めの地場である。これなら世界中誰も文句言いません。納得します。全人類はここで産んだんだ、産んだ人は中山家なんだ、その魂持ってんだ、お礼言いなさい。これだから塩笠が一番です。そういう点をしっかりと捉え直して通らせていただきたいと思います。今日はこれで終わります。質問がありましたら、これ後ろの方にですね、勤め乗りと応募乗りはっきりと書いてありますのは反対のこと。南無天輪王というのは祈祷神明の南無というように、南無というのは祈祷神明ですと天輪王になって人助けするという心定めが南無天輪王。南無天輪王の御事という時には 天領の御事におすがりしてご利益もらいたいという意味になっちゃう。これ仏教用語では奇妙頂来という。それで真理が神、天然自然の理が神、これが親様です。天皇とその先祖が神、これが天皇家ですし、これは天皇だけじゃないんですよ。エチオピアだって神様の子孫が、太陽の子孫が皇帝だということになってるんですよ。大抵の国ではこれやるんです。それでキリスト教国でもなんで大統領就任に聖書に手当てて誓うのか。普通の人間は殺すなかれという戒律に縛られまして、人を殺すと罰を受ける、地獄へ落ちるんです。ところが聖書に誓って神の代理になると、あれ戴冠式っていうのは神様になる儀式なんです。死刑にするって言っても人間じゃない。